ジオもっこもこパレード。
タガブロ。
三者懇談があって、
はいはい、で嫌な予感しかせ
んへんすよね。で、まあ、息子の方の三者懇談行ってきて、うんうんでまあ、今中1なんですけど、うん、やっぱりその進路のこととかももう今からずっと話すんですよ。もう話すんですよ、ね、でその前に将来の夢みたいなのを出してて、まあ、うちの子プロレスラーで出してるんで、
おお。痛々しいぞ。
そう、うん、そうですよ。でそれでそのまあプロレスラーになるにしてもこれだけこう忘れ物が多いとダメなんじゃないかみたいなことをずっと言われて。
でもプロレスラー忘れ物多いんじゃん。
多いよな、ね、多い感じするよ。
忘れ物多くなかったらできひんみたいなね。
そう、うん、そうなんですよ。
そうだ、
うん、でもまあ先生にそんなこと言うわけにもいかないじゃないですか。
それちゃんと言わなかったよ。大仁田敦は馬場さんのタイツを忘れて怒られたとかそういう話をしたらいい。
ね、桜庭だってねタイツ忘れてね、そう、あの言うとね、新日の時に忘れて、それからはオレンジになりましたからね、柿原に借りて。そう、まあ、そういう話をしてて、で今度その三田市の中学生ってトライアルウィークっていうのがね、中学校2年生で行くんですよね、うん、職場体験みたいな、うん、でも金さんのところも受け入れてますもんね。
今年は三田市受け入れることになりましたよ、
うんうん、でそのどこ行きたいんかなとかって、うん、あのそれに関わるような仕事って何かあんのかなと思って、うん、スポーツ用品店とかねいろいろあるじゃないですか、はい、ジムとか希望はまあいろいろあるんで、じゃあね、あの洋菓子店なんでかなと思って、洋菓子
いや分かんないですよ、太らな
多分そうだと思います。
スイーツ真壁じゃないの？
スイーツ真壁に憧れてるのかもしれないなと思って。
そうなんや。
うん、
うち来たらいいのに。
でもどう
プロレスの話ずっとしたけど、
そうでもプロレス好きをずっと探してて、その同年代でプロレス好きの人を探してて、うん、結構ね学校とかでもプロレス好きをアピールしてるらしいんですけど、うん、プロレスなんか見るやつはサイコパスやとかいろいろ言われてるらしいですよ。あんまりみんなプロレス見る習慣がないから。
かわいそう。
そうそう、
サイコパスかわいそう。それはかわいそう
な。でまあそれで学校には今その心をね、開いて話せるプロレス友達がいなくって、
あ、浮いてるんだ。
だからなんかこうテレビとかで子供が見に行ってたりするじゃないですか、うんうんうん、お客さんで。もうそしたらもう羨ましくてしょうがないらしくて、
連絡取りたいね、
連絡、う
ん、あの子と友達になりたいんや。
そう、中そうだから中学生ぐらいのプロレス好きな人がもし聞いてたら友達になってあげてほしいなと思って。
文通
とかね、うん、LINE とかね、
返事は 120% みたいなやつ。
そうそうそうそういうのをね、誰かいないですかね。
いや、いると思うねんけどな。
ダラプロリスナーには中学生はいないですかね。
いないと思うけどな。でももしかしたらいるかもしれへん、
ね、うん、もしかしたらね、お子さんとかがね、実はリスナーのお子さんとかが。
次連れてきて、
うんうん、今日もね、うんうんうん、悩んだんですけどね、まあ、1.4 も最後まで家で見たいっていう、
まあ、それはな、うん、しゃあないな。次連れてきてもらって、うん、本人の口からそれ言ってもらったら、もしかしたら何かあるかもしれない。
そうですね、呼びかけてね。
そうそう、
一応もうね、今日リングネームも考えてたんですよ。
あ、一応考えたんや、
うん、
何やった。
例えば、どんな、
エル・デスペランカーっていう
意味は
偉大なデスペラードとスペランカをかけて、
うん、なんでスペランカかけたの。
まあ、結構ね、体型はねザック・セイバーみたいな体型してるんですよ。そうで、よう転んだりとか怪我したりするんで、うん、まあ、スペランカー体質なんで。
そうなんや、
うん、デスペランカー。
スペランカーっていう人おんの。
スペランカーってファミコンのゲームで
昔すぐ
マジであれから撮ってんの。
うん、
って
そうそうそう
そう
そうそうそうそう
そうそうそう
そう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそう
そう
そうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
あのそんなんも見てますし、
ファミコン芸人藤田知ってます？
いや知らないです。
知らんか。
でも YouTube とか見てるから私は知らないけど知ってるかもしれないですね。で、いやだから今ねバーチャルコンソールとか昔 あったからそれでファミコンのゲームとかできるから結構あの五右衛門シリーズとかね国を組むシリーズとかねしてますよ。
へー、うん、いいねそういうなんか昭和っぽいの。
うん。
はい、面白いな。
そう、そう、そんな息子ですけど誰かお友達いたら紹介してほしいな。
いやもうあんま年齢関係ないんちゃうんね。
いやでもなその例えばその彼女とかになった時にきついかもしれへんな。
彼女？
うん、まあ、中2とかさ中1の彼女ができるかどうかって結構大きいと思うねん中学生って。
いらんねんやろそら
今。まあまあまあやろうけど、うん、欲しくてもいや欲しくても無理やん、
うん、
痛々しいもん
プロレスファンやったら。
うん、だって同年代でも痛々しいねんで。
えでも今女性のプジョシの方が多いんちゃう。
プジョシ中学生っているんかな。まあいるかもしれんけどな。
まあ少なくともそのうちの子供の学校にはいないんですよね。
いない、
うん、いるんやろうけどな。出てこうへんのかな。
でもサンダでプロレスファンの人口ってすごい少ないような気がするんですよね。
いやでもここ今日は来てへんけど陽馬くんとかさ、
まあそうですけどね。
おるやん。
いやそうですけど
いるはずやと思うねんけどな。
うーん、なんかあんまりそういうのを私もこう話したりするじゃないですか。人に話したりするとすごい珍しがられるんで。うん、だからそんなに身近にいないんですよね。
どうやったらプロレスファンってこう炙り出せんねやろな。それって結構本気で考えなあかんかもしれへんな。
踏み絵をなんかね、誰の踏み絵を用意するか。
うん、いやまあ別にライトなファンでもいいと思うね。あのヘビーなファンじゃなくても、
うん、
いると思うねんけどな。
え部活何してるんでしたっけ。
剣道です。
剣道か、
うん、
剣道家臣が好きやから
ね、うん、そうそうそう間違いない長崎の方です
剣道長崎
か、そっか。でもなんかそういうなんかほんならレスリング系のなんかスポーツやったらいいんちゃうかな。
うん、でもね、すごい運動神経悪いんですよ。
いや運動神経はあれでしょ、動かしたらもう全部。
そうそう、なんとかなる。
グアポメックスさんも言ってたでしょ。
そうやんな。
あれ僕も同じ同意見です、
うんうん、
剣道をやってたプロレスラーって意外と聞かへんもんな。
え何が
剣道やってたプロレスラー、
うん、
聞かへん聞かへん。
柔道とかレスリングはいるけど、うんう
んうん、
空手とかね、
うん
うん、剣道は遠回りかもしれへんな。
いやそんな、それはそんなことないです。あの
なことない。
踏み込みがあの、
ああそうか、
あの、はい、あのちょっと
違う角度じゃなくてプロレスやで。
いやでもレスリングにちょっと近い動きやん。
じゃあプロレスやで。
えいやだめだめだめ、レスリングとプロレスそのちょっと似てるとこあるよ。
あるの。
あるあるある、うん、ただそのなんていうのバウンドするこうなんかね、うんうん、ああいうのはちょっとないけど、
うん、
でもあのやっぱ筋力はやっぱそこで。
そうですね、家ではねずっと懸垂してますね。
懸垂してる、うん、腕を鍛えてる。
そう懸垂バーをつけてるんで。
ああ
そう懸垂はずっとしますね。
懸垂か。
まあでもそれでやっていってうまいことその WWE 行ったら、うん、だいたいリングの下には剣道スティックあるから、
うんうん、
それでこう殴るっていうのはいけるかもしれない。
でも本人ランカシャースタイルに憧れてるでしょ
ザックセイバー好きやもんな。
そうそうそう、
難しいなどこ行ったらええんやろな。
そうやっぱりまずは友達を作って、
うん、
今もうプロレス好きを見かけたらすぐ話しかけたいって言ってるぐらい、もうどんな手を使ってても仲良くなりたいって言ってるぐらい前のめりなんで。そう
そうか、
うん、でもツイッターとかはは
しないですね。
やってない、
あのスマホとか持たせてないです。
まだそうやね、
うん、
まあ
そしたらあれやな、その先週話したけど、うんうんうん、ここにレスラーのゲスト呼びたいって言ってて、
うん、
そこにそのエル・デスペランサ、うん、
デスペランカ
来てもらっ て、うん、そこで抱え作って、はい、っていうのがいいかもしれない、うん、本物やし目の前にそれがいいんかな、うんうん、男子中学生の夢を叶える、
うん
うん、企画としてはいいよね。
この間もその、 あのグレイキャリーさんとかの画像を家帰って見せたら、うん、うわーとか言ってすごい感心して見てて
中学生やな反応が。
そうそうそうそう、おかん喋ってんの聞いてんの？
聞いてない
聞いてない聞かそなんか、
うん、うんこ食べてることとか代償してる
うんこ食べてること って何
を見てんやろサンダー我が輩がいただいた。
待ちなさい。
誰だ？
レッドクリエイター、
ブルーアクター、
イローミッション、
3人揃ってお送りするのんびり雑談系ラジオ、
縁側キャンプファイヤー。
縁側キャンプファイヤーはシーサーブログより絶賛不定期配信中。
みんな絶対聞いてくれよな。
聞かなきゃお仕置きになりちゃうの。
はい、というわけで今回はですね、はい、まあ、1ヶ月ぐらい過ぎたんやけど、はいはい、一応ライジンっていうのがあったから、まあ、振り返りをしとこうかなと思って、ね、まあ、軽くね、
はいはい、
さらっとやっとこうかなと、うん、一応まあ歩くん今日ね、
はいはいはい、
あのスカイプじゃなくていてるので、
はいはい
はい、ライジンの振り返りをしたいなと思います、はい、ライジン見た？
見ました。
かわちゃん見た？
見てないです。
あ、見てない、
うん、
はい、僕は一応見ました。
はい、
はい、そんな感じですが、
はい、
歩夢くん的にはこのライジン、まるっと言ってどうやった？
と言ってやっぱり何やろ、いや僕の中では一番なんか印象は強いですよ。
ああ、そうなん
や、はい、
興行として印象が強い。
うんうんうん、強い強い強い。
うーん、どういうところか。
まず神取忍が、うん、ギャビ・ガルシアが試合終わった後にお う
お
う、いきなり乱入して逃げんなやれんのかって言ったやつ、あれが良かった。もうあれで一気に多分ね、
うん、
まだ公表されてないけど、うん、視聴率一瞬突き抜けたなっていう感じはしましたね。
うん、
はい、
もうそこが最高。
そう、う
ん、あのアメリカでもさ、あの麻薬とかがだんだん合法化されてるけど、あやむくん多分一足先に合法化されてるんやろな。
そうそう、だから時代を先取りしすぎてるから、
今ちょっとイリュージョン。
いやちょっとね、あれかなりどうやったのね、あれなんかみんなちょっと苦笑いやったのかなとか思って。
えでもそ本当の話なんですよね。
ほんまにマジで言ったで、ね、
かいそのテレビ的にその時その解説の人とか実況の人とかどういう感じだったんですか？
いやもうなんかチーンってなってる、なんかこうおつやみたいになんか誰も喋ってないみたいな音声シャットアウトされてるような感じで、なんか、うん、ずっと見守ってるような感じで、ほんで、あ、おい逃げんなとか言って、なんか今からやってやるよ言って上抜き出して、なんかもう吉本新喜劇を見たらですよほんまに。絶対にできひんっていうの分かってやってやるから、なんかそこがもう面白くて、ほんでギャビ・ガルシアは冷静に、あの私は誰のなんか勝負も逃げませんって、
うん、
なんか、うん、ブラジル語で言うて、それを翻訳する人がいてるけど、うんほんで、で結局なんか榊原さんは、うん、いや彼のって言ったらなんかなんだっけ、プロ意識は最高でしたと、
うん、
ちょっとプププッと笑える部分を作ってくれたカンドリーに僕は評価したいと、
うん、で
だけど試合を組むかどうかについてはちょっと彼の体力のこともあるから、
彼じゃない
か言ってたような気がする体力の面もあるから、ちょっとそこは相談しながら、だけど前向きにちょっと考えてみたいとは言ってたけど、もうどう見てもギャビーが勝つぜっていうことやねんけど、あの50歳のね彼が彼がね行くじゃちょっとほんま危ないような気がするのね。
でもそこはプロレスルールでね。
あ、そうか、
うん、
そこはあの裏でね、
うん、
取引ブックをちょっとね取引してもらって、ね、ギャビ初めてやることになるかもしれないけどね。
そうやな、大変やな、受け身から覚えてもらえなかったか、うんうん、
そうですね。
見たいですよね、ドリカーにされるんだ。
見たいよな。 ギャビガルシアなんかほんまプロレスに行った逸材やで、あれ。
はいはいはい、
すごいよあれは。
でかいもん、ね、
でかいもん、ね、もう全然いいもんあれ。格闘技やらすのもったいないでほんまに。
はいはいはい、
まあでもな、そろそろプロレスと格闘技分けよう。
いやいやいや、彼はまだそれを求めてないですよ。一緒やと、プロレスの方が上やということを言ってる、
彼は格闘技からプロレス行って、うん、誤解のままプロレスそうだから。いろいろやっちゃったからね。
いろいろやってましたね。
そろそろ分けよう、もう21世紀やからね。
21世紀結構経ってますもん ね、
うん、で他は
他はちょっとね、あれですね、メイウェザー、
はいはい、あれね、
と
天心くんね、うん、
がね、ちょっとやばかったです。
あれ、どうよ
あれね、裏の話がちょっとあって、
うん、
実はメイウェザー、あの試合や興行が始まってるにもかかわらず、
うん、
まだ司会場入りしていないっていう状態で、
うん、
なんか買い物行ったり、
買い物、
うん、
なんかね、ブランドも買い漁りに行ってるんですよ。
え、
おそらくあれはその鳥なんか、日本のそのスタッフの人らのなんか、
ね、あ、プレゼントできないですか、
的なやつをやってるなと思うんですけど、経費は全部うち持ちでっていう感じちゃう、きっとそれぐらいのことやってるんでしょうね、きっと。ほんでなかなか会場入りしてくれないと、
うん、
で休憩があった後に、
うん、
すぐに第二休憩が入んねんて。
第二休憩、
メインウェザーがまだ到着してないので、うん、試合をすることはできませ ん、
って、ね
うん。それぐらいなんか待たしてるっていうのはあのマッハチャンネルで言ってましたね。現場におった人が言ってましたね。
うん、
そんな中で、でもメインウェザーはウォーミングアップなんかせずに、
う
ん、
してない
そのまんまリングに入っていくと、バンテージだけ巻いて。
はいはいはい、
めっちゃリラックスした感じでニヤニヤ笑って、うん、で僕はもうね、そのブランドモンとか買い漁ってるメイウェザー見て、
うん、
あーこいつ終わんねんなこれでっていうなんか気がしとったんですよ。油断してるわと、うん、チャンスや来たわとか思ってたら、そんなことない、うん、もうね神
あーそう神、
もう彼は神様の域に達してると思う。もうってこのような感じで、
ああそうやったな、うん、最初の方そうやったもんな、うん、舐めてる感じやったもんな。
あれは実はなんかその解説を、その解説動画 YouTube であったんですけど、うんうん、距離を測ってるっていうのと、相手のなんかね、そういうのを動きをちょっと見てる、うん、でグッてこうなんかそのフェイントのグッてこう殺気を持ったフェイントを見せるって、こうやるんだよみたいなことをなんか試合を通してやってるっていう、
うん、
でまあ、その反応を見て、
うん、
もう考えてると。ほんで最後はもう、あ、これもういけるなって思ったら、
うん、
もう体重差があるから、
あ、
それに関してもう力で押し切るっていう感じで、終わらせた試合やと思うっていう解説動画がちょっとあったんですけど、うんうん、いやもうほんまやなっていうような。
体重差結構あったんやったっけ、2階級ぐらいあったんかな。
そうですね、あ、もう減量してないもんね。
そうやね、 4,5 キロあったんかな、うん、で8オンスと10オンスの差があったよね。
そうそうそうそう、
グローブもな、うん、
そうです。K1 選手が使うグローブがメイウェザー、
うん、
でちょっと薄いのが天心くんのやつやったんですけど、
うんうん、あ、天心の方が有利は有利、
有利ですね。だもうグローブもでかいから、なかなか当てに行くのもね、
うん、
ピンポイントで当てるのも難しいって言われてましたね、
うんうん、これでもやっぱきっちり当ててきたよな。
はい、うん、もうなんかね、パーンってこうなんか頭にこう触れたなって思ったら、もうそのまま天心がふわふわふわふわってなって、なんかちょっとみたいな、
うんうん、マジでかなって思ったもんなあれな、
うん
うん、
なんか気持ち悪かったほんまに、なんか、
うん、なんかこう見ててさ、なんかゾワゾワしたよね、
うん
う
ん、
これ、ね、プロレスってなんか思った。
いや、はいはいはい、
うん、でもこれが世界のレベルなんかなって
ですね、
ちょっと思ったな。
だから天心をその振動やとほんまに思ってた僕らは、あ、これはどういう状況なんやろう、天心がこんな状況になるってことがあり得るんだっていう気がして、ちょっとはなんか検討すると思ってたから、
うん、ちょっと打ったやん、うん、
だからやり返すと思ってたからできひんかったっていうのがびっくりしたんですよね。
まあ、 キックボクサーやんか、
はいはい、
キックボクサーってやっぱどっちかってキックやねんな。
まあまあまあまあまあ、そうですね。
でボクシングの人ってボクシングやから、
はいはいはい、
まあ、全然違うんやろなそこはな。
あ、
その差って出るんやろな。
ただね、なかなか天心のそのサイドは作戦がもう綿密にもう団体でやる感じなんですよ。もうみんながこうこれここちょっといけるなみたいなことを常にこう戦略ミーティングみたいなしてるやるから、でそれにもうバッチリ合わせる天心とそのトレーニングみたいなんでやってて強いんですけど、もうそれが全く歯がシステムが全く歯が立たへんかったんやっていうのがちょっとも
う明らかにもう実力差があ
った。でもタオル投げましたからね。
せやんな、はい、最後な、
はい、
じゃあもしねキックルールだったらキックありだったらもっと良かったんですかと思います。
まあ受けへんやろ今日ね、そ
もそも。まあまあまあ受けない、もし受けてたとしたら
受けてたとしたら多分でもリーチが、
まあ、リーチ違いますもんね。そうですよね、
長いからね。
どうでしょう。あでもね、そうやね、足警戒する可能性はあるね。メイウェザーの動きも足警戒した動きになるから、ちょっと動きの制限ができるかもしれない、ね。
やっぱ一発受けたら大きいもんな、全然違うもんな。あれさ、そのテレビで見てて、
はい、
その一歩間違ったら選手生命を絶たれるマッチメイクでしたって言ってるやんか、
はいはい、
っていうかそれをやらすのどうよって思ったんだ。
でもどっちの選手生命を絶つって
こと？天心。
ああ。
うん。だからメイウェザーって別にもう言うたら過去の人やん。
はいはい。
引退もしてるしさ。うんうんうん、で天心なんかこれからまた売り出さなあかん人やのに、うん、その子にそんな危なっかしいマッチメイクして、もう次試合できへんってだったら誰が得なんって思わへん。
いや、だから検討するぐらいで手打ちにして。
うん。
あの雷神の株を上げようとしたんだと思うんですよ。
工業的には確
かにね、 K1 より上ですっていう、うんうん、
いやすごいと思うね、うん、あそこにメイウェザーが来たっていうのはすごいと思う、
ね、タケルとやらずしてタケルに勝つっていうものを作りたかった、うん、ブランド作りたかった、
うん、そこに天心くんっていうのが存在せえへんや。雷神は確かに上がるかもしれへんけど、うん、天心っていうのがいなくなっちゃうよって思って、なんかええんかなって思う。
いなくなるって、
だってもしそれでさ、うん、なんかボコボコにされて、うん、もう試合もできませんってなった時に、雷神ってすごいリングやっていうのはできるかもしれへんけど、そこで頑張った天心っていうのがいなくなるんで。
いや、いなくなることないんじゃん。
いや分からへんけどさ、だってあんだけすごい選手とボコボコにされたらさ、次試合できへんかもしれへんやんか、
う
ん、
あダメージで、
ダメージで、うん、
まあ、止めれる。
いやまあそらせやけどな、
大丈夫でしょう。
なんかその感動しましたとかさみんな言うてるやん。
感動した、誰感動したやんな。
なんかちゃう気がする
やん。メインウェザーの強さに感動はしたかもしれない、うん、
でも天心よく頑張ったみたいな。
いや全然
なんか
全然あかんかった
よ。テレビの方が言ってて、テレビの実況席がね、
ああ
なんか言っててなんかちゃうんちゃうって、それって頑張ったじゃないやろって、
うん
うん、なんか分かってるやん、言うても
頑張ったっていうのはなんか子供に対して言う言葉よね。ちょっとなんか天心を大人として見てない
よ、ね、100人おったらさ、多分 100人が、
うん、
多分結果は分かってたと思うね、
うん、
勝つとは思ってなかったやんか、うん、あれは。だからそこで頑張った感動したとかなんか違う気すんねんなっていうのも感、なんかモヤモヤってしたな、あれ。
いや頑張ったっていうのは、いや結果が出てないもんね。
うん、まあね、
うん、あかんよね。
ね、まあまあね。
まあでもあれを糧にまだ強くなるっていうことがね。
あの経験っていうのはすごい大きいと思うからね。
うんうん、そうです。
他は？
他はね、堀口、
うん、教授
が、うん、なんですかね。タイトルマッチしたんですよ、うん、ベラトルのチャンピオンとやったんですけど、
背の高い人な、
はい、でそれがねなかなかねタックルがうまくてテイクダウン取られてしまうんですよ、うん、で、まあ、背中はつけられてない部分はあるんやけど、ちょっとね印象悪くて、うん、これ判定負けするぞっていうような状態になったんですけど、うんうん、 そこしっかりねフロントチョーク決めて、
うん、あれなんかすごかったな、
あれは やりましたね、
うんうん、あっという間やったな、
うん、あれの試合は良かったと思います。
榊原さん泣いてたな
泣いてた
そうそうそう
泣いてた、
うん、
はいはいはい、
よかったよみたいな感じでああよかったんや
そうですね、うん、あれが良かったのと、あとはねちょっとね、まずかったんがレーナの軽量失敗、
あーそやな、うん、失敗な、
やっぱ無理させてんのかもしれませんね、ちょっとね、まあまあで、ちょっと倒れかけとったみたいで、
うんうん、実際倒れたんやな、あれ軽量後に、
うん、で、うん、入院してますよね、3日か分からへんけど、まあ、
そこまで総合でもやっぱ無理させてるんかな、ボクシングとかやったらよくある話やんか、うん、総合でもやっぱそこまでしてんねやろな。
そうですね、49キロでやるっていうのでもう、うん、まあ、カンナとの試合、うんうんうん、あそこの、ね、階級で絡ませるカードにしたかったんかもしれないけどね、
レーナちょっと大きいからね、
うん、
なるほどな、うん、そのカンナも負けの、
あそうそう、ね、カンナが負けるっていう ね、はいはいはいはい、やっぱ 浜崎、
うんうんうん、
強かったですね、
強かったね、
はい、
うん、
うん、まあまあまあでもね、あの腕十字の入り方がね僕なんか引っかかるんですよね、なんかちょっと違うなって僕は思って、僕あの腕がこう上がってる、肩がねこう上がってる、マットからこうこういう状態になってるところを腕こう取りに行ったんですよ、
ほうほうほう、今ちょっとね、あの歩夢くんがやってるんですけどね、
こういう感じで、ね、取りに行ったんですけど、うんうん、あれちょっと僕からしたら動きちょっと違うなっていう、
へー、どういうこと、
あの状態で腕ひしぎ行ったらずれるんですよ、
おう、
だから背中が見えてる時はバックなんですよね、バック取るんですよあれ、
ということはあれはプロレスやと、
いや浜崎がよっぽどスリーパーが下手くそなんかバックが苦手なんか、
後ろ取れへんから、
まあ、カンナがバック取られた時のがあのエスケープがうまいっていう情報が入ってたんか知らんけど、うん、まあ、腕十字好きなんだけなんやったらちょっとあの動きはなとかちょっと思うんだけど、でもあの人は世界王者ですから、まあね、僕が言うレベルじゃないですけど、絶対スパーリングしたら僕負けますから、
ね、ああそうなんや、
はい、まあ、そんなことをちょっと思ってて、ちょっと今度練習行ったら先生に聞いてみようって思ってるんですけどね、
うん、はい、今回ね久しぶりに見て、はい、個人的に思ったのは、うん、あのその実況席、
うん、
で高田信彦っていう人が解説で座ってて、
はい、
結構あのこれは緊迫感あるねとか
言ってた
り、その技術論を語るのよね、いろいろ
ちょっと言うよね、
うん、
はい、高田ってなんかしたことあるっけって思って
ありますよ、
いろいろ何があるの、
いろいろあったじゃないですか、
トレバーバービック
バービックバービックえ何したの、あの人
わでも高田のベストバウトが高田の負け試合なんで私もうーん、
でもオブライトとかベイダーとか北尾とかでしょ、
い
うインターンの時の、ね、
解説の一番ひどかったのが、
うん、
なんだっけ、山本、
うん、アーゼン、ミユ、
ミユの、うん、ミユと長野美香っていう人がやったやつなんだけど、うん、あれで長野美香がね、タックル行くんやったかな、なんかこうとりあえず下になって、
はい、
うつ伏せの状態になるんですよ、
うん、
そこをね上からバコバコってこうパンチを受けるっていうシーンがあるんやけど、長野さんはこっからの展開がうまいからねとか
言うてた、うん、
なんていうその上からこう殴らしてるんじゃないかみたいな、なんか作戦なんだみたいなこと言ってるけど、あ、じゃあ後ろに目がある、
あ、そうそうそう、
言うのよ、
うんうんうん、
ない。それはね、もう総合の時はないと思う。その、なんていうの、グラップリングだけの、あれやったら、ルールやったら、まだね、後ろに目があるって言えるかもしれんけど、総合なんどっからパンチ飛んでくるか分からんのに、それはないわ。
なんかあの高田が言ってるその解説がさ、いちいちこう鼻につくというか、
つくつく
選手の下の名前で読むやん、ミクルはと
か、俺のが上やっていう、
レオンはとかなんか言うやんか、なんかもう全部知ってるみたいなこと多分知らんと思うねんな。
なんかその格闘技術を研究してる系じゃないんですよ。
高坂が言うんやったら100歩譲るよ、うん、
前田も OK や
ね、
前田も人の体を壊し方を研究してるとこがあるよね、
うんうん、高田が言うなよっていうところがちょっとあって、う
ん、高田は大味やねなんかちょっと。
なんで高田はそこにいるのかなっていう、まあ
ね、高田プロレスの方が好きですからね絶対。
そうそうそう、うん、
まあ、ただあのアマゾンプライム の、うん、あの有田と週刊プロレス、うんうん、私好きでいつも見てるんですけど、で高田の話じゃなくて、まあ、前田の話ではあるんですけど、うん、やっぱそのいろいろ経てプロレスから格闘技、総合格闘技とかっていうのの見方を段階的に教えていった世代やから、だから今総合、そうそうそう、だから30年前は総合を見とっても誰も多分分からないから盛り上がれなかったのを、それプロレスからだんだんと徐々に移行することによって日本でも総合格闘技の見方が分かって、ああやってこう大晦日にできるようになったっていう話があるんです。だからまあ温かい目で見てほしいない
や、その確かにその高田がやったことでお客さんの質は上がってんけど、うん、残念ながらお客さんの質は上がったけど高田はそのままやねん。
まあね、
むしろお客さんとか分かってんのに、
そうやねん、なんかうわっと思って、あそこに高田がいるのかなって、その向か後ろにさ、そのリングのなんだな、そのコールガールじゃないわ、リングガールっていうの、うんうん、あの女の人がいっぱい並んで、うんうん、高田がいてって昔のその K-1 とかプライドみたいな感じの絵面やんか、うん、うわーなんかすごい懐かしいな。
出てこいやまだしてるんですか。
出てこいやしてるんじゃないの。
でも出てこいやするため、出てこいや要因じゃないんですか高田は。
あ、日本こう話題こと大丈夫だ
よもうね、風物詩みたいな感じ、う
ん、も
う
彼に解説させてもさ、テンポも合わへんし、うん、きついよな。
なんかそのなんていうの、なんかアマチュアの試合見に行くとか、自分の同情生をね、うん、応援に行くとかしてないのがもう丸分かりやから。
そう丸分かりやねんな。
なんかなんていうの、そこにあぐらかいてしまってる高田がちょっと、
うん、
ね、ちょっと成長してない高田がちょっと痛いよね、
うん、あれ断るべきやんな
解説だけね、
解説
の時だけ黙っとくだけでもやね、
うん、
も
う別に言わへんかってね、
そんな専門家になる必要もないから、うんうん、もう追ってくれたらそれだけでええねん、もう、うん、僕らは
あので
試合終わったらお前男だとか言われたそれだけでええねん僕ら何も技術、うんうんうん、高田さんに求めてないんで、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
途中のにぎやかしみたいなのは OK だしね、
そうそうそう、赤い秀和とかそういう枠でいいやな。
そうそうそうそう、
ガクト追ったけどあれ何やったら
でもガクトなんかよう見えてるみたい
な
ね、
ガクト
打撃とかなんかよう見えてるみたいなね。
ガクト空手やってたんかな、あれ
なんかやってたっぽいね、
やってたっぽいな、堀口くんとか言ってたから、ガクトなんやろうと思ってんけど、
なんかそうやね、
柔術とかしてたんですかね、やってそうな感じやけどな、
ちょっと体はちょっと異常です ね、 なんかね、
ガクトってなんかその不思議な感じするからいいねんけど、高田はちょっと普通やねんな、
もうねもう鎧が取れてるからな
やっぱガクトの方が上やな、そ う、 いうこと
うまいね、あの解説うまいわ、
うんうん、なんかそう芯を得てる感じがするんだ
よな。藤原紀香ポジションってあるじゃないですか、 K-1 でいう高田は、
高田が、
うん、
あそっかそっかそっか、
一応解説ですね。
そのなんていうの、なんかこう素人がさ、こうあこれはいや高田言ってるの間違えてるでっていう部分を高田はバッて言ってしまうんだけど、うん、だけどあのガクトが言うことは確認できんところやな、なんかこう、
うんうん、
なんかパンチの打ち角度がねちょっと違うんすよ、
そうそう
みたいな感じで、
そうそうそう
でよく見たらそういうふうに見えてくるね、うん、なんか角度が
言うと分からへんけど
な、分からへんとかやね、うんうん、微妙なところついてくるよ、ね、
フックやけど
最終的にフックの軌道だけどストレートに変わってるんですよ、
分からへんほんまかどうか分からへんから
だからなんかこっちも批判できないねちょっとね
そうそうそう
かもしれんな、
かもしれん、そうかもしれんな、
高田は言ってるのは、うん、明らかにそれ間違えてんねんか勝村あたりもねちょっと違うねんな、間違えたよね、だ
そう芸能人枠におればいいのに、うん、下手にこう格闘技知ってる枠におるから、
はいはい、
変やねんな、
はいはい、
うん、藤原紀香みたいな感じがいいんかもしれん、
うん、
あの将来プロレスラーとあのお見合いさせてもらって、うん、結婚したらいいんちゃう坂田みたいな感じ
カプロ
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しいトークはもちろん絞れたサンタシー気候情報ももっこりだくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新
サンダヘタレーディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。一緒に住んでないけど。
というわけで、ライジンの振り返りをいたしましたが、まあでも一応東大としてはいい興行やったよね。
はいはい、そうですね、
うん、レベルも高かったし面白かったんじゃないかな。
僕も面白かったです。
うん、うん、あとね、うん、あの今日言えへんかったけど、あの野沢直子の娘さん、
うんうん、
ボッコボコされた
ね。ボッコボコだけど手足長くていいよ ね、
あのだけど押してたっすよ、
うん、
でね成長もすごいあったっすね、うん、打撃とか
めちゃめちゃいいな。
体幹もなんかしっかりしてて、ね、なんかふわふわしてない感じがあったから、うん、強なってるなと思ったっすけどね、うん、
あと山本美優強いな。
はい、
強いな。
なんかね自分の強みを分かったんやなっていう、ね、
なんかその一本勝ちはせえへんけど負けへんって感じがするな、
うんうん、もうなんか打撃当たっても全然それまま打ち返していくような、
あれ強いな、うん、あと10歳若かったら絶対最強やな、
はいはいはい、
すごい強いと思ったもん。
ちょっともしかしたら彼女がチャンピオンになる可能性は
あるよね。
あるっすね。
もうでも40ぐらいやろ、うんうん、
でもカンドリも50
です。いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや。
でもねタイトルマッチ組む可能性があるって言ってましたよ。あのギャビガルシアがタイトルのなんかそのベルトかそのなんかをつけてくれと、
うん、
その試合はカンドリ対ギャビガルシアになるんじゃないかっていうニュースは出て
ますね。山本美優はどこに絡んでくるの。
いやいやそれは山本美優は あっちです、下です。49キロ以下でやります。
アトム級でやるの。
アトム級ですね。
おお、もう山本美優対、うん、カンドリ忍対ギャビガルシアの 3way でやったらいいんじゃ
ん。どうなんですね。カンドリなんか一人で置いてけぼりになるんちゃう。
ええんちゃう。で二人がお潰し合いして最後カンドリがなんか適当に決めて勝っちゃうみたいな。
ガンドリとマッチ。
そう。坂木場さん喜ぶ。喜ぶ。
泣いて喜ぶ。ないって喜ぶ。
雷神がどんどん沈んでいく。
沈んでいく。
まあでもねなかなかこうプロレスと格闘技で関わらへんねんけど、まだ雷神はちょっとあるやん。関わりが、
はいはい、
なかなかこんな不透明な子がいいんやろな、
うん、
まあ一方でその UFC と WWE っていうのがまだ若干関わりがあるから、
うん、
ああそっかそっかそっか、
うんうんうん、あと 1,2 年はブロックレスナーがチャンピオンのうちは関わるぞみたいな姿勢を示してるみたいだからね、うん、あっちの方が面白いかもしれへんな、
う
ん、
そううまいことやってますね。
そうそうそう、うん、カンドリーはやっぱりとりあえずベルト取らなあかんかな。
そうですね、
各団体回って、
う
ん、ベルト取って
そうですね。だから このギャビガルシアとそのカンドリーは何年越しでこうやるかっていうのをねちょっと
そう
あれもう何年だったの。3年
ぐらい
目になってるのかな、
う
ん、
もう最後もう巌流島で決着つけるしかない
どん
ど
ん
最後家をちょっと置いといてもらって
やってほしいよな。
見届けになんか見届け人としてこう猪木もちょっと
座って猪木飲んでわしここにあるのいいよねそれぐらいだったらいいよね。
う
もうなんか年末の風物詩寒いぞ
これ中継です岩流島に今来ていますなんかや
で、ね、もうね夜やから松明さとか
れるね盛り上がるなで年越すぐらいにちょうど終わんねんね
すごいの見たいな年越しマッチ
いい ね来年楽しみやね。
そうですね、
はい
う
ん
う
ん、多分来年ギャビーガルシア対カンドル忍かな、はい、メインやと思うから
です、ね、メインでね巌流島でメインで
巌流島で、ねはい、今のうち巌流島のチケット取っとかなかった
カンドリの話ばっかりしません
それも雷神ってカンドリやからなもうしゃあないな
ですね。
まあ、よかったよかったじゃあコールラインの宣伝お願いします、
は
い、
A9877-1390O A が大文字で O が小文字です。よろしくお願いします。
最近のホットの話題なんかありましたっけ。
あ、そうですね、僕 の、 あの試合の動画が上がったやつですか、ね、
ありましたね、あの猫をめっちゃ守ったやつね、
はい、そうそうそうそうです、う
ん、見ました、
はい、
あれよかったよね、
ありがとうございます、う
ん、あれ他に流れへんやろ、
他って何ですか、
その他の YouTube とかでは流れへん、
あ、流れないです、流れないです、はい、
あれコールラインだ
け、コールラインのみです、うん、はい、
今から入った人でも言ってもらったらまた
もう一回あげます、はい、
あれはぜひ見てほしいなと思いますので、はい、ぜひあのご参加ください、
ありがとうございます、
はい、というわけで今回お届けしましたのはトモキンと
アユムと
カオルでした、
はい、次の試合もこうご期待、
プロではプロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。